はい。じゃあ、R40 久しぶりに、ポッドキャスト始めていきたいと思いますが、R40 ポッドキャストは、まあ40代になって、仕事だけではなくて、まあ家族の話だったり、なんでしょうね。こう、自分の親の介護の問題だったり、いろんな問題が出てくるので、まあそういうこう、多様なことを取り扱うための、なんかこう、雑談ポッドキャストになっています。はい。じゃあ、まずは自己紹介からですけれども、T さんからお願いします。
T と申します。今ですね、先月ついに46歳になってしまいまして、
もう。
46歳の私とですね、妻と、そして小学4年生に進級した男の子の子供と、3人家族ですと。金融機関で勤務してるんですけれども、もう6年、7年ぐらい前か、長野の転勤をきっかけに、今でも長野に住みながら、東京にですね、新幹線で通勤すると、そんな生活を送っているものです。よろしくお願いします。
お願いします。はい。じゃあ、続いて、私、王ですけれども、私は、4歳の男の子と、1歳半の女の子を、と、あとは妻との4人で暮らしてまして、仕事はソフトウェアエンジニアリングの仕事をしています。最近は、そうですね、なんかこう、AI の、活用が多分、うちの業界が一番真っ先にめちゃくちゃ進んでいるので、まあその荒波に揉まれながらいろいろこう利活用しているという感じで、まあ楽しもうと思えば結構ね、いろいろ楽しいことがあって、まあ AI 悪いもんでもないなという感じで過ごしております。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、ちょっと AI のね、ちょっと開発の話じゃないんだけど、広告運用の話でね、我々すごく昔にね、某某広告媒体の ちょっと販売
やっ
と
てまし
か
たね。
やってましたよね。で、あれで、あの時なんかそう、なんかおまけながらに1日何 PV 見られてたかみたいなデータあったじゃないですか。
ありましたね。
あれが、なんだろうな、まあ、例えば、Google アナリティクスだったり、まあ、いろんなその、なんだろうな、こう、アクセスの集計ツールを使うと、もっと細かいところまで取れるんですけど、まあ、今までこうデータは取れるけれども、それが何を意味しているのかは、集計してレポート書いてみたりしないとわからんぞっていう感じだったんですよ。
なるほど。はい。
そう。なんだけど、気づいたら、Google、アナリティクスが MCP なる、ツールとかサーバーなんだけどね、を出していて、で、その MCP って接続するとね、自然言語で質問できるのよ。例えば、今日なんか、いつものアベレージよりアクセス落ちてんだけど、なんでなんだっけとか、っていう感じで、とか、なんか、今月は広告回してるんだけれども、なんか大体、こう、どの、どの、あの、なんだろうな、C、CV だったりとか、ね、CPM だったり、いろいろなデータ的にはどうなんだっけみたいな話が、集計しないでもなんとなくこう聞けば分かっちゃうっていう世界に来まして、
じゃあ、なんか、アシスタントと話してるみたいな形で、通常依頼かけてちょっと待ってなきゃいけないものが、そのまま回答が来るみたい
で、こう、今現在の現在地で言うと、そのレポート書いたりする仕事がそもそも存在してるんですよ。広
確か
告
に。
運用って仕事がありまして。でもその運用の仕事自体は、そのね、クライアントが自然言語で気になるところ聞いちゃえば分かっちゃうので、なんか、だいぶ変わってきちゃったなっていう。感じで、なんだろうね、こう、一部やっぱりなくなる仕事っていうのは出てきたなっていう。で、まあ、まあ、便利な時代になってはいるけれど、まあ、なくなりつつ新しいところにこう、やっぱ踏み出していかないといけないねっていう状況になってまして。で、
なるほど。
まあ、そう、開発側でも一部やっぱその流れはあって、前ちょっと話したけど、 コード書いてるだけの人たちっていうのが一部いて、なんかこういうコード書いてねって言われて、それに沿って作りましたってやってる仕事の人たちがいるんだけど、これが、その依頼元が自分でこういうコード書きたいわってやったら書けちゃうようになっちゃったんで、コードを書いてねって言われるって、それ作ってた側の人たちが結構いなくなってってるっていうね。
なるほど。
だから、やっぱりなんだろうな、ビジネスの、どこに立ち位置取るかって結構難しいんだけど、なんかかわし物、変なところに立ち位置取っちゃうと、その仕事なくなっちゃうんだなっていう、ね、世知辛いお話をいろいろ、日本でもね、だいぶ見たり聞いたりするようになってきたんですよ。そのアメリカで今までやっぱ、大規模にやってんね、レイオフやってんねっていうのは見ていて、まあでもまだ日本に来ないし、日本はね、自社サービスより SIer の方がでかいから、どうなるんだろうなと思ってたけど、その SIer でもやっぱ、なんつうか、プライマリーっていう一番元請けというかね、多重請負構造になってんだけど、その元請けの人たちはもちろん残ってるんだけど、その一次請けのプライマリーの元請けの人たちが、下にこういうコードを作ってねって投げないで、上流を設計したらこういうコードを作りたいんですけども、自分たちで作っちゃえるところまで来たなっていうね。
なるほど。
だいぶ、だから産業構造、まあ人の配置というかだいぶ変わってきそうな雰囲気ですな。
いや、ちょうど今日ニュースピックスとかいろいろ見てたんですけど、今、勤務先がニュースピックスはなぜか有料会員で、タダで見せてくれるんで、
マジ、めっちゃいいね。
基本移動中ってずっと、動画聞いてるんですよね。まあ、
すげ
YouTube も動画聞いてるし、ニュースピックスと
え。
かも基本動画ずっと聞いてて、で、取引先から電話が来れば勝手に電話に切り替わるんで、まあ、そのままハンズフリーで話せるっていうので、移動は基本そうしてるんですけど、ちょうどその AI の話出てて、なんだっけ、NVIDIA とかだと年収の半分、使っていいよっていうトークンが与えられるみたいな。
すごいね。
で、それを使い切れないと、なんかトークンの使用量がそのまま評価に直結してるらしいんですよね、も
すごくすごすぎる、それは。
う。で、メタもそうらしいんですよ。
メタも聞くね、それね。なん
で、メ
か。
タはなんかもう20%人員削減するっていう計画が社内で動いてて、そこがもうそのトークンの使用量を厳密に見てるらしいんですよね。要は、AI をいっぱい使って生産性上げろと。自分が手を動かさなくても AI がやれるじゃんと。で、それが使いこなせないんだったら生産性低い人だからもういらないよね、みたいな。だからもうコストの人件費で AI の活用量が使用量、トークンのその料金っていうのが、もう人件費としてもかなり計上してるらしいんですよね。
なるほどね。
で、王さんおっしゃった通り、今ってなんかさっきデータ集計もそうなんでしょうけど、LINE みたいな形で会話で指示が出せるみたい。だから常に新しいシステムを作り続けないと、もうマジでやばい。
やばすぎる。
だからトークン使い続けるってことは、もうそれだけ開発でアイディアでいろんなの作ってるってことになるから。
それはすごい世界だな。これ
や
何
ばい
が
ですよ。
ね、その話、なんかすごいなと思っちゃったのが、例えばだけど、日本のさ、その SIR のプライマリーの人たちも、クライアントがいて、クライアントにこういうのがやりたいですって言われて初めて動き出すから、なんていうかな、トークン使い倒そうとしてもね、多分余っちゃうんですよ。だから余計なものを作るわけにもいかないから、年収の半分使うって結構だな。多分使えないんだろうなと思ってね。
だから使い切れ、だから自分でそのアイデアをどんどん形にして、
そうなんだよ。その
作り
力なん
続
だ
け
よ。
ろっていう、そう。
結局さ、あれなんだよ。物作るのが好きでソフトウェアエンジニアになったんだけど、半分さ、セールスやんなきゃいけなっちゃったっていうね。世界が来たなっていう。で、ここでね、まあ、多少なりとも、やっぱセールスやっといてよかったなって話なんだけど、まあ、まさかね、こういう、そう、こういう形で繋がってくるとは思わなかったなっていうね。
いや、なんかまさに王さんおっしゃった通りで、今なんかアメリカの新卒の子たちの初任給って2万ドル下がったらしいんですよ。
おお、
300万ぐらい
マ
年収が下がってるんですよね。
ジ？うん、すごい。
で、7万ドルぐらいやったのが5万ドルになるとか、そんなデータがあると。で、実際その、システムエンジニアになりたいみたいなので、めちゃくちゃ優秀な大学卒業した人が、こうエントリーシートガンガン出したけど、もう一個もエンジニアとしての採用なくて、営業どう？って聞かれたみたいな。
ついに来てる。
だからもう、AI でエンジニアはもういらないから、営業だったらどうかなみたいに言われるよと。
なるほどね。
かなりだから、ジュニアの職があらゆるジャンルから消えるみたいな。
結構ね、なんかその多分ホワイトカラー全般に波及してくる可能性はあるけれど、あれなんだろうな、こう、金融と通信、インフラは一番最後で、それ以外のところはだいぶホワイトカラーは直撃来るかもなっていう感じがあるね。まあ、セールスとかはもちろん職種でだいぶ違うけど。
だからまさにそれで名もなき SaaS がそれでどんどん死んでいくみたいな。
そうだね。
それで今言われてるアメリカのクレジット、ノンバンクみたいなのがあるじゃないですか。
お、やばいね。やばい話、それ。
それで、そこから融資受けてるのがそういう名もなき SaaS が多いっていう説があって、で、そこが焦げついてくると、まあ、リーマンショックほどにはならないと思うんですよ。信用不安ではないから。ただ一部ではでも、まあでも一部は信用不安になっちゃうのか。
まあ
有
そう
用
だ
だと思
ね。
われた融資先が実はクソでしたみたいな。だからそれがちょっと問題になってきてるっていう感じらしいですね。
なるほどね。まあサブプライムローンみたいな全米中を騒がすようなあれではないけれど、まあジュニアのサース勤務の子たちのクレジットリスクがめっちゃ高まってるっていう。
そう、だからなんかすごい全体が紐づいてて興味深いんですけど、リーマンショックの後に、まあ要は銀行をはじめとした大手金融機関って、チャレンジングな融資ができなくなったですよね。法規制が入って。でもそこでってやっぱりすごい金利が高いからやりたいと。で、そこに、例のそのクレジットのあれが入ってきてて、大手金融機関もそこを通じて融資してるんですよね。間接的にファンドがやってるんですけど、だからそこにいくらかお金がいっぱい入ってて、
確かに
40
ね。
兆ぐらいもしかしたら入ってるかもみたいな。
なるほどね。
で、そこの起点がアンソロピックのクロードで、そういう名もなき弱小 SaaS がもう不要だよねってなって、紐づいて、なんかその信用リスクがちょっと出てきてるみたいな。で、今まで SaaS って、投資先からするとめちゃくちゃ優秀。要はサブスクでめちゃくちゃ安定して収益が立つっていう風なのが読めたから、投資先としてめちゃくちゃ優秀だって言われてたのに、そこが AI の進化によって、そういった弱小 SaaS サブスク業界が死ぬみたい
そうだね。
な。
死ぬな、死んでくな。
っていうのがちょっと最近ちょっとアメリカで言われてきてるっていう感じみたいですね。
なるほどね。まあでもアメリカだとそうだろうな。まあでも日本もなんか1、2年遅れてそうなりそうな。SARS が死ぬんじゃないか説っていうのはなんかね、ぼちぼち言われてるんだけど、なんかその、まあ、そう、名もなき弱小サーサー死ぬかな、やっぱな。
そうっすよ
なん
ね。
か、そう、名もなき弱小サーサーの何が嫌だって、なんかね、サーサーのくせにあいつらもかなり不具合を起こしてくるっていうね。しかも、結局さ、責任取ってくれるからさ、お前らがやらしてんのに、それで不具合を起こしまくるんだったら、内製化したらいいじゃんってなっちゃうんだよな。今だとその内製化するコストがめちゃくちゃ下がっちゃったからさ、そう、なんかその、組織の内部にそのソフトウェアの責任を持たなくていいっていうのが良かった話。オフバランスできるっていうのが良かった。
確かにな。
そう、なのになーっていうね、そこ、ね、でも結局、その名もなき弱小サースって、その、いまいちこう業務に食い込めてなかったり、まあそのソフトウェア自体の品質保証が甘かったり、まあいろんな点でこういろいろ甘いから弱小ってなってるんだろうなっていう。
なんかすごいニッチらしい、なんかたまたまそこの、まあ、プライベートクレジットの問題の時に、その弱小サースにすごいバリューがついてるっていうところで、ある企業はなんか、ただ単にアメリカの給食の、給食費をなんかシステム化してるっていうところだけに特化してるサースですみたいなのがあるんですって。
なんだ
そ
そ
も
れ。
そもそれって全然
い
ス
るそ
ケー
れ。
ルもしなさそうじゃないですか。だけどなんかすごいそこにバリューがついてるらしいんですよ。やっぱ SARS っていうだけで、ドットコムバブルじゃないけど、SARS バブル的にちょっとなってて、
なるほど。
これも SARS だったらずっと利益入るんじゃねみたいな。で、そこにな
るほど。
ピンにプライベートクレジット、P じゃない、プライベートクレジットの資金が入ってる。
なるほど
で、
ね。
プライベートエクイティはもうなんか時間とコストはかかるから、やっぱファンドももうやめようかなみたいな。
やっぱ最短でも10年だよな。あれ結
そう。
局、やっぱ10年やって今借り換えなんですよ。で、みんなそのね、PE ファンドの人たちが、まあ前ほどバリエーションがつかないから大変だなって言いながら、4,50社やって、まあ1社、まあでも上場つってもさ、上場しても前ほどバリエーションつかないし、だからまあ複数社をその MA で、その代金を逃していくっていうか、ね、そういう逃げ道の探り方してるって言ってたな。
PE ってやっぱ大変じゃないですか。
大変
でで も、
す。
プライベートクレジットにしてたらすごい楽なんでしょうね。いろんなとこからお金集めて。
そうな。
金入れるだけなんで。
ね、ポチってして終わ
そう、
りっ
エク
てい
イティって
う。
一応中に入ってやっていくから。
ハンズオンしなきゃいけないし な。
そうそうそうそうそう。だから、よりそっちの方に今、シフトしてるから。でも、
な
そ
るほど
このや
ね。
つが出てきてるらしいですよ。
40兆だとすると、まあ4
確か
兆円
そ
ぐ
の
らい
くらいか
は
な。
焦げつくんだろうな。なんかそんな気がする
もう今、資金が引き出しができなくて、
な。ああ、確かに。
取り付け
なんか
騒
が、
ぎが結構起きてるらしいんですよ。
なんだっけ、なんかブラックロックとかもなんか
あ、そうそう
ロッ
そうそ
ク
う。
されてたの。
そうそうそうそう。
あれ見て結構ドキッ
5%
とし
か
た
で
な。
きないっつって。そうですよね。
うわ、来たこれっていうね、なんか。
そう。なんかその AI がいろいろ SARS をっていう話もあるんですけど、もう一つそれをきっかけにプライベートクレジットの信用リスクの不安も出てきててみたいな。それでイランの戦争の件もあるから、なんかすごい不透明だよねみたいな。
確かにね、イランね、まさかこうなるとは思わなかったな。原油が大変なことになってますね。
ちょっと読めなさすぎちゃって、でも、本当にアメリカのその AI のとことか見てても、まあ日本も多分そのうち来るじゃないですか。
来る、います。
さっきの王さんが言った、SIR の考え方とかも、ちょっとアメリカの IT 系の会社とはもうやっぱ全然発想が違くて、なんか
そうね。
納期が伸びることによって、いっぱい稼げるみたいなのが、結構あるって言うじゃないですか、SIR とか。常駐してるけど、なかなか間に合わないんです。で、人件費がかさんでて、逆に儲かるみたいな。
そうだね。やりたいことがあればあるほど、ね、払わないとっていうか、その、
そう。でも、向こうの企業って、常駐してやる作業って、もう一つのマーケティングっていう考え方にしてるらしいっていうのも、すごい興味深くて。日本ってマーケティングで行ってなくて、行って長く滞留することによってチャリンチャリンもらおうとしてる。だけど、向こうは、向こうに行っていろいろデータ集めたりするんですけど、そこで滞留して儲けるんじゃなくて、それを直ちにプロダクトに反映することによって利益を出すっていうモデルの発想なんですって。だから今、フロントエンジニアリングみたいなのがなんかすごいアメリカでまたバズってるらしくて、現場でエンジニアリングするみたいな。
FDE ですね。流行ってます
そう。で
ね。
も、日本の SIR も俺たちもそれなんじゃないかっつってるけど、全然そこの構造が違うから、全く違うんですっていう、なんか、笑い話みたいなのがあって、なるほどなって思ったんですよね。
そうだね。 なんか、あれなんだよね、本当自社サービス展開してる人たちが FD をやるといいと思うんですよ。っていうのは、なんか、そのクライアントが何に困ってるのかよくわかるからさ。で、自分たちのサービスがどこまで届いてて、こっから先は刺さってないとか、そういうのがわかるからさ。
そうっすよね。
だけどね、この考えはね、あれなんだよね。いろんな会社の人たちと話したけど、そうだよねってなってんのって、スマート HR とか、レイヤー X とか、一部の、まあ、ユニコーンスタートアップの人たちぐらいかな。他はね、あんま、ハテナみたいな、キョトンなんだよね。そうか、わかり合えないかってい
でも思いっきりパランティアをそれでやってるって言ってましたね。だから実際、
う。
今回のイランとかもそうだけど、かなりパランティアがフォーカスされてると思うんですけど、実際の戦場まで行ってるっていうね。で、行って
言っ
全部
てん
デー
だ。
タ取って、そう、行ってて、で、なんか実際に現場の戦場で使われてる状態のシステムを全部一緒に見てるんですって、エンジニアが。で、例えば、なんかこう、24時間体制じゃないですか、軍隊。でも当然交代するタイミングがありますと。で、その交代した時に、一回アカウントをログアウトしてから次の人が来た時にログインする。これが手間なんだよ、みたいな感じで言われるんですって。あ、そうなんだ、みたいな。だからここのログイン、ログアウトとかをじゃあスムーズに製品に反映させますとか。なんか実際のその軍隊の軍人がシステムを使ってる時に、開発者側じゃ気づかないような実際の実践でのその不具合とか、その環境もそうだし、使う時のそのログイン、ログアウトとかも含めて、ユーザビリティも全部チェックするんですって。
正しいな。
で、それをもう
正しいよ。
直ちにその反映させていくっていう、プロダクトに。っていうのが、まあ、パランティアをめちゃくちゃ成功させてますみたいな話があって、
いや、そうなんすよ。結構ね、俺もその客先が今、まあ、インドアのゴルフ施設とかやってたりするからさ、インドアゴルフの店舗のスタッフとか、フランチャイズもやってるから、フランチャイズのオーナーとかの業務を見るために一日張り付いたりしてるんだよね。で、なんか結局その体験しに来た会員さんを、まあ、その店舗のスタッフがアテンドするんだけど、そこがこう、どんだけスムーズにやれてるかとか、自分がいいアテンドしたかどうか判定するとか、なんかそういうことを今、支援してあげてるんだけどさ。なんか店舗のスタッフって基本一人しかいなくてさ、なんか、オーナーに相談してもさ、オーナーは店舗にいないので、悩みが悩みのっぱなしのまま解決できないって問題があったんだよね。
なるほど。
そう。でも、オーナーは、なんつうの？なんか、ちゃんと、いい接客をして、その場でクロージングして契約取ってきなさいって言うだけなんだよね。
なるほど。
そう。だから、まあ、そこにすごい大きなギャップがあったから、まあ、さっき、ちょろっと話してた、首にさ、つけ、アンカーのさ、録音ツール。そう、あれで議事録っていうか、そのアテンドのさ、ボイスログ取って、で、それをこう評価につなげてて、で、まあ、ここまでお客さんはいい感じで話聞いてたけど、この説明した時に、なんか声のトーンが落ちましたね、みたいな。だからここの説明はなんか改善の余地がありますね、とか、まあ、こういう理由で多分、そう、なんか、こう判断保留しようと思ったじゃないですかね、みたいなのをこう分析できるようにしてあげてるから、
それすごいいいですね。なんかやっぱりそこに AI かませて、なんかこう、まあベストプラクティスを探すっていうのとは違うのかもしれないんですけど、ちゃんとその折衝記録とかを残させようとしたりするじゃないですか、今。で、それをしっかりその自社の AI にいっぱいデータとして入れていって、で、そうすると顧客特性とどういう話をどういうふうに展開したらどうなったみたいなのが全部データ化されると、多分、営業が科学されるんじゃないかと。でもここで結構現場でネックになるのが、議事録を入力しなきゃいけないんですよね、今ってほとんど
い
が。
やー、しんどすぎる、無理だよね。
でも今って僕らの業界でもそれやってるんですよ。 でもそれが確かにそのボイスで取れると、まあちょっと顧客とのね、同意が取れてる取れてないとかはいろいろあるのかもしれないけど、すごい楽ですよね。
で、結構今、そのいろんなさ、カスタマーサービスセンターに電話したときにさ、品質向上のためにさ、録音させていただきますんで、まあ、大体みんな、あ、わかりましたってなるから、まあ、同じこと説明してって言って、で、どうしても嫌ですっていうのは別に止め、やんなくていいから、その、10人やって、1人2人いるかどうかだからさ、その1人2人取んなくていいからさ、8人取れてれば十分だから、だから、まあ、そんな感じでやってくる。まあ、大体でもみんなね、わかりましたってやってくれてるみたいでね。
すごいいい取り組みですね。なんかそういうところの AI みたいなのの活用って、なんかその暗黙知が形式化されるじゃないですか。
そうなんですよ。面白いよ。なんか、売れてる、アテンドしてるさ、そのスタッフの中で、やっぱ売れてるやつと売れてないやついて、売れてるやつやっぱね、違うんだよね、話が。
何が違うんですか？
いや、でもね、それで言うと、なんか、まあ、我々基本的に教わってきたことで、まあ、最初なんかその、アイスブレイクしたりとか、まあ、関係性を作ったり、雑談したりとか、まあ、今日なんで来たんでしたっけみたいな話とか、なんかじゃあ、その、こういう理由で来ましたって言ったら、あ、じゃあ、こうでこういう説明していくんで、それで進めてていいですかみたいな感じで、同意を取りながら、話をしていったりとか、あとは本当なんかその、機材の説明だったり、まあ、スイングに対するアドバイスだったりって話になるから、まあ、そのシミュレーターの機材についての説明をさ、勉強すればいいとして、そのスイングに対してのアドバイスはやっぱね、そこそこゴルフやっぱうまくて教えられないとできないからさ、まあ、そこ多少は差が出ちゃうよねっていう。でもそれでも、まあなんかゴルフスコアが100切ってない子でも、まあ、そこそこ成績良かったりする子はいるから、そうなんだよね。だからまあ、多少教えてもらえて、で、うまくなりそうだなって感じてもらえれば大体入会してくれるっていうね。
なんかそこのだから科学できると思うしですね、そのセールスの方も分かるんですけど、男女比とか、あとその男のお客様には男がいいのか、女性がいいのかとか、年齢によって変わるのかとか、まあ、あ
そう
と
だね。
は、セールスの人の学歴とか、部活やってたやってないとか、ゴルフ歴とか、なんかいろんな要素が入ってくると、なんか少し、ああ、なるほどなっていう結論が出るかもしれないですよね。
そうなんだよ。
それ採用とかもすごい効率よくできるかもしれないですね。
確かにね。採用だからなんか、なんつうの、アテンドのさ、こういうお客さんが来ましたっていうシミュレーションでさ、ちょっとやってみましょうかとかって、僕お客さん役やりますねとか言って、で、ね、オンラインでこうやってみたら、なんとなくいけるいけないはわかる、判定できるかもしれないね。
確かに、なんか今それちょっと思い出したんですけど、エンジニアの面接とかでも AI どれぐらい使えるかで待遇変わるみたいな。
あ、最近ね。
なんかそれでちゃんとカカカカカと作れる、いくつかバッと、はい、じゃあここでやってみますよみたいなので、ガーッとやって、でそれでなんか年収が決まるみたいな。8000万って言ってましたね。31歳で。でももう、同時に4つぐらいのプロダクトをもう指示して作るみたいな。ちょっとそれはスケールが大きいけど、さっきのゴルフの人も、その面接の時に、ロープレイをやってもらって、もうそれで大体ある程度これぐらいもしかしたら売れるかもみたいなのがわかるっていうのも、できちゃうかも
確か
し
に。
れないですね。
できちゃうかもしれないね。だからだんだんそのなんかゴルフが上手くなくても売れるってことがだんだん分かってきちゃったから、そう。これ単純に接客スキルだけでほとんどいけんじゃねっていうことになれば、じゃあどういうスキルがあればいけるかなみたいなのもね。
そしたら広げられるじゃないですか。ゴルフ経験者しかできなかった仕事が、
そうなのよ。
未経
それ。
験から入れて、でもゴルフのここだけちょっとできるようになっておけば、もうあとは大丈夫だよ、みたいな。
接客が得意でゴルフこれから始めたい人集合とか言っておけば、なんか割と来てくれるっていうね。
そう、だからなんかそういうふうに逆、何が一番のコアなのかみたいなのが、なんかより精緻に分かるかもしれないですよね。
そうなのよ。だからだんだん分かってきて面白いんだよね。
それは面白いですね。
いやー、我々の新卒の時に私は欲しかったですよ、このサービスをっていう。
いや、だからその昭和の時って、もう気合と活動量で、あとは経験とセンスでカバーしろみたいな。でもそうじゃないよっていう。 ところが、まあ、
ね。
楽しく、まあ、能動的に使える人はそうなんでしょうね。
うん。
ただ、あまりにもこう、なんか AI が広がることによって、結局格差が広がるっていうのと、なんかその、勝てる人が減る。だ一極集中が進むみたいなことはなんかすごい言われてますよね。勝つ人がもう圧倒的に超絶勝つだけみたいな。で、今までってなんか薄く勝ってる人の周りにいろんな人がいたけど、まあまあ勝てる人みたいな。なんかその、まあまあ勝てるっていう概念が消えるんじゃないかみたいな。っていうのがなんかすごい言われてきてるっぽいですけどね、アメリカとかだと。だから反 AI みたいなのが出てきてて、次の大統領選挙とかの争点にもしかしたら反 AI みたいな一つのあれができるんじゃないかみたいな。
でもなんかもしかしたらトランプさんの支持層とかってどちらかというと反 AI なのかもしれないもんね。
そうなんですよ。だからより格差が広がっちゃうから、ちょっとの人間でほとんどのことができちゃうってなると、いらなくなっちゃうから、今までみたいになんか花形業界になんとなく入っていくと ある程度なんかもらえるみたいなのが、もらえなくなる。
だってアンソロピックもなんか去年、一昨年まで10人ぐらいでしょ。で、マーケティングを一人でやってたとかね。
そうなんですよ。だからすごい、パランティアもそうですよね。めちゃくちゃ少なくて、スタンフォードの近くに事務所があって、なんか、あいつら何やってるかよくわかんないよね、みたいな。で、もともとペイパルのなんか、外部からの攻撃とかを探知する部署がそのまま、企業になったんですね。僕、そんなに知らなかったから。
知
だ
らな
から、
かった。
不正アクセスとかを防ぐ。
なるほどね。
それがそのまま分社化して、突き詰めてて、今は防衛だけをやるっていう、軍事防衛だけをやる AI 企業としてパランティアってある。
面白いな。
なんか今もうなんか全部ビジュアライズ化できるらしいですね。パランティアの話聞いてて面白かったんですけど、なんかこう、ゲームの、画面みたいなのを意識してるらしいんですよね。だからデータを一元管理することとビジュアライズ化するっていうこの2つが強みなんですって。つまりなんかどういうことかっていうと、その9.11の時をきっかけにパランティアってなんか進んだらしいんですけど、あれっていろんな各情報機関が犯人の情報って実はそこそこ持ってたんだけど、統合してる部署が何もなくて、結果感知できませんでしたみたいな。だから情報をちゃんと全部統合できたら、そういう見落としってなくなるよねと。ただ、あまりにもそれが多すぎちゃって、そのいろんな関わってる機関が。横
そう
串を刺せ
ね。
るところって、やっぱデータ的に難しかったらしいんですよね。データ量多いから。だからそれを AI で全部、ぐわーっと全部インクルードできるようにしたっていうのが、まず統合して管理するっていうのがまず一つらしいんですよ。で、もう一つがその統合した情報をどういうふうにパッと人間が把握するかって言った時の、が情報のビジュアライズ化みたいな。だからなんか刑事ドラマとかで犯人とのこう関係図みたいなのをホワイトボードに書いて写真貼っていくみたいなのあるじゃないですか。こいつがこういうふうに今犯人の兄
矢
弟でみたい
印。
な。で、今どこどこで勤めてるらしいみたいな。でもあれって2か3つか2つぐらいの輪っかぐらいしか書ききれないじゃないですか。あれをもう何重にもできるんですって。しかもリアルタイムで。
すごいね。
で、その人間をパッと触ると、ガーッとそこに紐づくのがバババッと出てきて、人の関係図が。
す
で、
ご
今
い。
どこにいるかとかまで見れるぐらいになってるらしいんですよ。
なるほど。
だからなんかこう、標的とかも同時リアルタイムで画像で見ながらピッと押すと、この車両がどこに向かおうとしてるみたいなのが全部計算されて、で、それを複数をなんか100箇所ぐらいを同時に攻撃する判断が下せるみたいな。そ
す
れで
ご
なん
い
かイラン
ね。
の防空もなんか一撃でぶっ壊したらしいんですけど。だからその一つ一つのターゲットをいつ誰が攻撃するかって一つ一つ決めるのに今までめちゃくちゃ時間がかかったらしいんですよね。向こうも動くからリアルタイムで。でもそれを全部一元化しつつビジュアライズ化した画面上で
なる
全て
ほど。
が
今
コ
で
ント
す
ロー
っ
ル
つっ
で
て
きるら
ね。
しいですよ。そうそうそう。だからゲームみたいなコールオブデューティーとかに出てくる
す
よう
ごい
な。
な。すごい世界来たな。
なんか今それが世界で行われてるらしいんですよ。だからびっくりして。
すごいね。でもなんかビジュアライズ化されてゲームみたいになってるってのは結構面白いな。
ゲームの画面をすごい意識して開発してるらしいです。
コールオブデューティーなのか、どんなゲームなんだろうな。
多分、コールオブデューティーで、次のステージに始まる前にミッションの説明みたいなのがガーッ入るじゃないですか。多分、あん
あ
な
る
感
ね。
じっぽかったんですよ。
ああ、なるほどね。
そのビジュアル化された、その企業説明の資料みたいなの動画見たんですけど、だそれをパッパッパッパッとこう、タッチとかして、優先順位つけて、じゃあどっからどういうふうに攻撃しようかっていうのをガガガってやったらもうバーって、だから映画とかの世界、実際あんな風にできないらしいんですよ。24とか映画とかだと、なんかリアルタイムで状況が全部わかって入ってきて、じゃあみたいにする、あれは実際はできないんだけど、あれに近いものがもうできるらしいですよ。
なるほどね。すごいね。日本だと誰がやるんだろうね、そのパランティアの役割って。
なんかでも公安とかその辺にはもうシステム一部入ってるらしいって聞いてますよ、警察にも。
パランティアのシステムが。おー。興味深いな。そういうの作りたいくなるな。
で、なんかそのパランティアの人たちもちょっと変な人たちだから、同盟国だからっていうのに日本を結構優先順位高くしてるらしいんですよ。だからこの間、高橋さんにも会いに来てたらしいんですけど、
パランティアの人聞けたんだっけ？
そう、こ
あ、
の間
そ
来
う
て
なの？
高橋さんたちと、高市長と会ってて、
ええ
で、なんで日本なのっていう質問に対して、同盟国だからっていう、その理由だけらしいです。
すごいね。確かに3月5日に来てるね。ピーター・
そう。
ティール来てる。おお、
そう
す
そう
ごい。
そう。で、ピーター・ティールはパランティアの社長、まあなんか2人有名な人がいて、1人は全然エンジニアじゃないらしいですね。哲学らしいですよ。ドイツで哲学学んだだけの人らしいですよ。
面白いね。
だからなんかかなり思想的なものが入ってて、僕もだから今、福音派がどうだとかどうのとか、キリスト教の中のその、いろんな宗教的な価値観がなんかすごい今政治に反映してるみたいな説もあって、勉強しなきゃなと思いながら勉強してないんですけど、なんかそのピーター・ティールとか書いてる本があって、それがめちゃくちゃ面白いって言われてますけどね、かなり難解らしいけど。
そうなの？ピーター・ティールの本。なんだろう。ピーター・ティール本。
なんかすごいベンチャーキャピタルとかからも最もバカにされてた企業らしいですからね、パランティアって。
なんかね、しば
絶
らく
対
な
わ
ん
かんねえっ
か、
つって。なんでかというと、軍事って一番参入障壁が高いかららしいですよ。
まあそうだな。
だから無理だよって言われてたらしいです。
このデジタルのプロダクトが入り込めなさそうに見えるからな。
もう、旧態依然として、あと、あまりにもその、なんだろうな、ニッチすぎるし、そのくせして深いから、老舗企業しかできないって言われてたらしいんですけど、
なんかね、従来の軍事産業の人たちしかできなそうな雰囲
そう
気あっ
そう
たもん
そう
ね。
そう。でも、ロッキード・マーティンとかの4倍だか5倍だかぐらい、今、
マ
バリュー
ジ。
がついてるらしくて、って時価総額が、もうびっくりしちゃった。
でもそうだよな。そのデータに連動するさ、武器とかも作れるといいもんね。
そうなんですよ。
これか。ピーター・ティールが指南する AI 時代のビジネス羅針盤なのかな。
あ、
あ、違
そう、
う
多分
か。
なんか、そ、あ、なんか、なんだっけな、なんかあるんですよね。もうちょっとなんか、日本語訳出てるのかな。なんか、かなり哲学的な要素が入ってて、普通に読んだらめちゃくちゃ難しいっつって。でも、理解できるとめちゃくちゃ、なんだろう、今の AI、これからの AI を、の世界と、今度ちょっともう一回探しときますよ。
なんかほら、021とかまあ分かりやすい話だからさ。まあ、死ぬとき何も、ね、残す必要はないぞっていうシンプルな話だったけど。あれなのかな、またちょっと違うやつなんだろうな、きっとな。
いやでもなんか最近のパランティアとかアンソロピックで、そのパランティアのシステムにアンソロピックのクロードが使われてて問題だったんですよね。
軍事産業やってていいんでしたっけみたいな、なんかそういう
そう。
運動で炎上しちゃったというね。
そうそうそう。で、何言ってんだっていう話で、ぶったたかれたっていう。だから、パランティアとかは AI はどんどん使うべきだっていう考え方なんですよね。
まあそうだよね。
でも、Google とかそういうところは、そういうところには使っちゃダメだみたいな。 戦争に AI は使うべきではないみたい
だいぶリベラルなあれだよね、
な。
ちょっと。
だから全然思考が違うっていうのが面白いですよね。その企業家自身の。
確かにね。そうだね。だからね、なんかこう、個人情報の取り扱い一つにとってみても結構だいぶ違くて、ね。
全然違うね。
ただもう Google とかはもう利活用しまくるからなって言っていて、Apple はもう完
うん。
全に利活用一切しませんって言っていて、やっぱね、なんかその会社によってポリシーが全然違うのがアメリカの企業の面白いところだよね。
でも日本も昔はそうだったのかなとかちょっとわかんないですけど、結構その宗教的なものも含めた価値観でものすごいビッグテックが動いてるっていうのが 逆にすごい興味深いっていうね。
確かにね。そういうなんかこう、ポリシーがプロダクトに影響を及ぼしてるっていうのは結構面白い。なんかその話で思い出すのってなんかな、我々がこう、新卒就活リソースしてた時とかにこう、特にこの大手のさ、新聞社とかのメディア、なんか読売はあっちで、朝日はあっちで、みたいな、なんか覚えてないといけないよ、みたいな。ね、それによってこう、同じファクトでも、全然書き方変わってくるっていうか、まあ、左なのか右なのかみたいな話があるっていうのは、なんかその時聞いてたけど、なんかそれが、まあ、日本だとなんか、他になんかあんのかなっていう感じで思ってたけど、割と世界中でそれが普通だったという、
だから世界
ね、
中
ほ
ではなんかもう、結局宗教戦争的なものの延長線みたいなことがすごい行われてて、
ね、保守とリ
イス
ベラ
ラ
ル
エ
の
ル
戦
なんかも
い
そ
み
う
たい
だし、
な。確かに、そうだね。
日本はやっぱりこうね、弥生面の神じゃないけど、こう、あんまり宗教色がない中で、まあ、ある種だからめちゃくちゃ珍しい国なのかもしれないですよね。
珍しいね。だって保守とリベラルって言ってもなんかみんなあんまピンとこないもんね。
なんだっけみたいな、右翼ですかみたいな。
なんかまあバランス取って両方のいいとこやるんじゃねみたいななんかそういう感じだから。
中道みたいになっちゃうんですよね。ウィングが広いみたいな、最近よく言うけど。
ウィングが広い。おもろ。そうなんだよ
だから AI 活用をガリガリやる合理性みたいなのも意外となかったりするから、なんか実はなんか AI 時代にも、まあわかんないですよ。日本がこの規模でやれるんだとしたら、なんか意外と住み心地のいい国にまたなるかもみたいな説もあって、すべてに合理性が入っていかない、ちょっとその規制が厳しいじゃないですか。
そうだね。
だから去年サンフランシスコ行って思いましたけど、もう普通に無人タクシー走って、みんな
で
電
も
動のなんかスケボーで走り回ってるのを見たときに、車検もないとかね。車に車検がないとか。やっぱり、日本ってやっぱそういうのが、ルールが厳しい分、逆になんか、発展しすぎない、人間臭さが
確かに。
残る。
なんか変化が緩やかにマイルドになるような仕組みになってるよね。
で、あんまり切っていかないじゃないですか。海外だとね、もう、アメリカなんか特に弱肉強食的に、
ね、
ガ
や
チ
っ
ガ
ていい
チ
で
切
す
ら
よ、
れ
つっ
ていっち
て。
ゃうっていう、そういう世界とは違うから、なんか呪い呪いって言われてたけど、逆に早くなりすぎると呪いのいいじゃんみたいな。みんなで仲良
まあ、
く
そう
呪う
なんだよ
みたいな。
ね。そうなんだよね。ちょっとね、ゆっくりしたい。だからその、早すぎるとしんどいよなっていう、なんか個人の生産性の観点からしたときにさ、まあ、それの仕事が企業だとするとさ、まあ、もちろん生産性高めてもいいんだけどさ、なんかとんでもない量のさ、作業量をすることになるからさ。だからなんか、今、その、俺もすごい40インチぐらいのでかいワイドのモニター使ってんだけど、結局その AI にさ、その、なんか画面で言うと5つぐらい起動してて、それぞれにこう指示出してたりとかしてる。だけどさ、まあ、なんつうの？なんかと、その、終わりましたよって言われてさ、AI にね、あれ、何いらっしゃってたっけなみたいな感じになるからさ。で、それ遡ると、ああ、そうだった、そうだった、これお願いしてたわ、みたいな。 で、一日終わったら結構さ、もうすごい疲れるからさ。
いや、しかも夜遅くまで指示出しできちゃうから、なん
そう
か
そう。
結局 AI 時代に人間の時間が増えるのかと思いきや、もう
増え
ギ
ね
リギリで日本が、日本じゃない、人間が、馬車馬のように働かされるんじゃないかっていうね。
そうなんだよ。これがちょっと思ってたと違ったなっていうね。
一向になんかこう、技術が進化して、なんか生産性上がって人間が人間らしい時間が増えるんじゃないかって言われてるはずなのに、パソコン、スマホ、AI と来て、一向に時間がないっていう。
本当だよな。どんどん減ってるじゃねえかっていうね。
追いかけてくるからね。仕事が。
本当だよね。
ついにさ、物理的に携帯電話で、なんかもうずっと追いかけてきてた仕事が、AI ならちょっと脳の領域にまで近づいてきちゃってるから、距離がね、きついですね。仕事との距離がさ、もうゼロ距離になっちゃうじゃん。
そうなんだよね。これがさ、俺さ、すげえ嫌な展開がさ、今って AI ってさ、こっちがさ、聞かなきゃさ、何も言ってこないじゃん。これがさ、勝手に言うようになっちゃったらどうしようと思ってんだよね。
なるでしょ。今こうしろ、あしろっつってね。
そう、めっちゃ嫌だーっていうさ。まあね、そう、まあなるでしょうねっていうね。まあ軍隊とかならいいっすよ。なんかそのミッションが一個決まっててさ、
そう
そ
だ
れを
ね。
さ、
そうだね。
そうそう。
全振りだからね、そこに。
そうなんだよな。
そうなっちゃうと、ねえ、ずーっと言われたことをやり続けなきゃいけなくなっちゃう
そうなんですよ、そうなんですよ。
かな
思っ
り、
てたと違うなっていう。ベーシックインカムとかでゆっくりする暮らしが一向に来ないっていうね。
だから、ね、なんか思ってた以上にスピードが速くて、まあやっぱり AI の出現でスピードがめちゃくちゃ速くなってると思うんですけど、これからどうなるのかなっていうのが、すごい不安ですよね。
だからなんかスピードが速い、まあ電力使ってるとかもあると思うんだけど、なんつうの、生産性は上がってるけど、使ってるものもめっちゃ速いスピードで使うようになっちゃってるじゃん。これでなんか資源がどっか枯渇してったりなんだかんだりすんのかなと思うと、また状況が変わってくるなっ
いや、
ていう
確かにね。だから電力がえげつないほど必要じゃないですか、AI っ
ね。
て。だから結局電力を確保するために資源が、なんか、あらゆる資源が投下されていくじゃないですか。だから結果なんか、いろんなことを早めちゃってますよね、多分ね。資源が枯渇するって言ってたけど、AI が一番
全部
でき
が
てる
早い。
からね。
そうなん、全部が早くなってるから、なんか
確か
ね、
にな。
氷河期とかも早く来るのかもしれないし、ね、なんかもともと50年後って言われてたのが10年後に来ちゃったりとかもするのかもしれないし。
確かに、だからそうだよね。省エネじゃないよね、AI って。めちゃくちゃ電力使いますもんね。
そうなんだよね。
原発でも効かないぐらいに、もう消費電力が半端じゃないですもんね、今。
だからやっぱ一部、データセンター、データセンターの人たちが発電施設作ろうみたいな動きになってるもんね。
で、そこになんか、めちゃくちゃお金突っ込んでるじゃないですか。なんか成り立つのかなっていうね。
だからまだ眉唾かどうかわかんないけど、核融合炉の話とかも
ああ、
さ、
王さんが前言ってたやつだよね。それぐらいのハックが来ないと、まあ、化石燃料でやれますかみたいなね。だから日本もまた化石燃料の発電施設を稼働させようとしてるんですよね、確か。
まあ、しょうがないよね。しょうがな
で
い
も、
と思う。
石炭とかないもんね。日本には。だから。
まあ、匂いでないっすね。
そうそう、あいつ、あらゆるものがないから、そう。原発しかないんだけど、原発だけでも全然足りないから。結構本当にやばいんじゃないかなっていう。
もう一回なんか原発テックみたいなのが盛り上がってくる必要がある気がするな。
いや、でもね、地震でもう原子力のエンジニアっていうかもう大学生もめちゃくちゃ減ってるって聞いてるから、
そうだね。
もう多分こと切れちゃってんじゃないかなっていう。
そう、全部ノウハウがなくなってる可能性あるん
もう電子力を学びたい人がいなくなっちゃったから、
だよ。就職先がないもんね。
そう。
半分になっ
やっ
ちゃった
ぱ、
もんな、原発稼働が。
なんかあんまりどうかわかんないけど、なんか国がやるっていう議論ももうなんか出てきた方がいい気がしますけどね。民間に投げてたんじゃなくて。やっぱインフラ
そう
系、
ね。うん。
イギリスとかももうインフラが死んでるじゃないですか。やっぱ一部国営化で、インフラあ
うん。毎
る
回
程
ね。
度やるっていうう
ん。
ことをしないと、ちょっとどっかアジアの国、台湾か。台湾って電気とかって、確か国営らしいんですよね。だからこんだけエネルギー上がってるけど、全然上がってないらしいんですよ。
そうなの、すごいね。
それなんでかっていうと、国営だから赤字でもいいっていう。
ああ、じゃあ国が国債発行しながら賄って
そう
るみ
そう
たい
そう
な。
そうそうそうそうそう。だから今、市民の生活にはあんまりそこの燃料による物価高って出てないらしいんですよね。
マジ、それ
まあ国の
す
規模
ごい
が全然違うから何とも言えないけど、
ね。うん。
今まで日本もね、逆に民営化してきてたじゃないですか、国鉄と
そう
かも
ね、
含め
ね。
て。だからもう一回なんか、そういうインフラ系、郵政とかの郵便局とかもそうなのかもしれないけど、それ国のインフラは一旦国営に戻すっていう議論をしてもいいのかなっていうね。
なるほどね。確かにね。いやー、そうね。
その経済合理性を働かせていいところと働かせない方がいいところがあるんじゃないか。
これ、なんか、給料が横ばいのままだと、かなりみんな厳しくなるよ
なるですね。
な。だって、電気代とかも、うちは太陽光入れたからよかったけど、なんか入れてなかったら多分冬5万ぐらい行ってたからな。で、夏場も多分そのぐらいになるし、電力の問題もそうだけど、こう輸入のものがすごい高くなってたりとか、スーパーに買いに行ったら鶏肉のさ、1キロのや、2キロかな？やつが、もう元々1000円だったのがさ、2500円だってさ、だいぶ上がってんなっていう。
いや、もうアボカドも250円ですからね。
え、
98
101円だ
円で
よ。
したよ。
100円だよな。
王さんと走りました時はもう、アボカド1個98円だと今200円超えてるもん。
恐ろしくない？も
高いですよ。給料
う。
2倍になっ
ねえ。
てないんですけどね、さすが
そう
に。
そう。だから、単純にそのなんか手残りが減ってってるっていうさ。いや、これで少子化の流れもあって、ちょっとな、結婚して子供同行みたいな社会になんないよな、今な。
だからやっぱすごい、仕事柄わかるんですけど、やっぱりね、こう、使えるお金ってすごい減ってきてるんですよね、世の中的にめちゃくちゃ。もう
そう
め
だ
ちゃ
よ
くちゃ
ね。
減ってきてる。
だから
だから、
月額
厳
で
しい。
ね、もう5万から8万ぐらいの保険入ってた人が多分今2、3万ぐらいしか入れない。なんかその、と同じ会社の中の同じ給与レンジの人とかでもさ。
そう、だから、なんかいろんな側面があって、それが加速されてるんですけど、一つはやっぱりこう、情報がめちゃくちゃ増えた。で、その情報をさばってくれたり、教えてくれる情報も増えてるから、
確かに。
情報の差で販売してたような商材って売れなくなってきてるんですよね。まあ、不動産とか、また車みたいなものって情報の格差がまだあるんですよね。中古車とかってわかん
そう
ない
だ
から。
ね。
不動産もそうですけど、そういうのはまだこう情報の格差で勝負ができるんですけど、金融商品って結構その情報ってもうかなりディスクローズされてるから、
そうだね。
あん
ファ
ま
ンド
りそ
の
こ
運用
で、
成績とか含めて。
そう。だから最近のこう、リテラシーが高い人たちってそういうの自分で組んで、で、それこそ AI とかに壁打ちして決めてくるんで、
おお、もうこれくださいみたいな感じで来るんだね、じゃ
そうそうそうです。で、それは相談相手は AI みたいなことはめちゃくちゃ多いですと。
あ。
で、あともう、他にもいくつか要素がこうあるんですけど、まあ、今までって、まあ、例えば、生命保険とかにしても、その相方、何と比較してってきたときに、銀行預金一択だったんですよ、日本人って。
なるほど
だ
ね。
銀行預金と比較してどうかっていう、こう、比較論でできたのが、今って株とか債券とか、もう、コモディティとかも含めて、いろんなものと比較できるようになっちゃったんで、すごいね、こう、考えてもらったり、比較するのが難しくなっちゃったんですよね。
そうだね。
預貯金と比較してれば、なんだっていいねってなってるんで。
寝かし
今
ては
、
おくより、
まあ、死んだお金みたいな形ですから、他のいろんな金融商品も多分売りやすかったと思うんですよね。銀行に置いとくよりかは丸々みたいな。でも今って、じゃあ、日本株と比較してとか、外国株と比較してとか、じゃあ、金と比較してとか、NISA でイデコでとか、そういういろんな金融商品が、スマホ一つで売買できるようになっちゃったから、我々が社会人の時って、スマホで株買うとかってなかったじゃないですか。選べ
そう
るものも少なかったし。
ね。
だからこう比較対象が増えちゃったっていうね。貯金だけじゃなくなっちゃったっていうので、やっぱものすごいいろいろ難しくなってるっていう。
いや、でもこれでさ、興味深いのがさ、AI と株打ちながら決めるっていうのがさ、こう、開発の世界でと起こってるのが、やっぱエンジニアリングのその知識移管で聞き方が変わった結果、回答が変わってくるっていうのがやっぱあるから、
ああ、それは間違いなくありますね。
だから金融商品もさ、リテラシーがどのぐらいあるかによって聞き方が変わって、その結果さ、おすすめされてくるものが全然違うんじゃないかっていうね。そこはある種お一人お一人に AI が選んでくるんだろうとは思うんだけど、介入する余地があるかもね。本当にそうなんでしたっけみたいなところ。まあ、結局でも、それ、リテラシー低い人に向けてで介入するってことなのかな。高い人だと、まあ、納得の理由ですみたいなことになっちゃうかもしれないけどね。
まあ自分で全部決められるし、まあ決めたいっていう人も多いですしね。
そうだ
一
ね。
瞬は。でもこれ面白いのが多分何年か経つと誰かに聞いてみたくなるような気がするんですけどね。まあわかんないですけど、そこまで AI が代替するのかわかんないですけど、今のところはやっぱり最初それで決めても後から人に聞きたくなっちゃったりとか。やっぱりちょっと見てほしいみたいなのはあるん
確か
で
に。
すか？
確かにな。3年後とかに、あの時 AI と株打ちしてこう決めたんですけど、あの時選ばなかったけど、あの商品だったらどうなってたんですかとかって、相談とかはあるのかもね。
そこら辺がどうなのかっていうのはあるかもしれないですよね。まあ、あとはもう本当に単純にやっぱりこう可処分所得がめちゃくちゃ減ってるっていうね。NISA もイデコもやりたいんですけど、保険も入りたくて予算は5000円ですみたい
それやん
な。え、
ないほうがいいよ、
5000
そ
円で
れ。
全部ですかみたいな。
それやんないほうがいい。
5000円で全部ですかみたいな話も
そう。
聞きますね。なんか地方だと。
すごいね。
あとはもう単純に、これも地方と都心部で全然違くて、へえと思ったのが、例えば、あるこういう特殊な治療が受けられます。で、その時には、莫大なお金がかかるかもしれないから、こういうオプションどうですかみたいな。で、それで月々500円です、みたいな。安いじゃないですか。だから都心部の人ってみんなつけるんですって。付帯率がめちゃくちゃ高くて。でも、地方に行くとみんなつけないらしいんですよ。
そうなんだ。
でも、それが、その500円っていう金額もそうなんでしょうけど、それを受けられる医療機関が単純に遠いっていうね。
なるほど
70
ね。
キロ、80キロ離れたところにしかないか、まあいいや、みたいな。
受けれねえよ、それ、っつってね。
そう。東京とかだったら電車でちょっとのところに2、3あります、みたいな。だから単純に、受けられる医療機関が近くにあるかないかとかでも、そのお金以外でも選択肢が減るんじゃないか、みたいな話があって。
いやー、でもこれ、地方の過疎の流れはもう変わらないから、もう、あれだね。このトレンドもずっと変わんないっすな。
そうなんですよ。だから、もう厚生労働省が病院の数減らすっていうことはもう明確に決めて動いてるんで、地方っ
そう
て
だ
もう
ね。
病院がなくなってくるんですよね。
でかい中核病院1個で、
そう。
その周辺に中規模がいくつかあって、で、町のクリニックがあるみたいな体制になるもんね。
で、かつその中規模、小規模がどんどん減ってくんで、投下されて、だ、そうすると、なんか、ちっちゃいなんか村みたいな、ドラクエの村とか町みたいなのが、ポッポって点在するみたいな感じに本当になっちゃうんじゃないかなっていうね。
確かにな。
維持ができないんじゃないかな、インフラをっていう国自
ね。
体。
で、これ、一方でじゃあ、富山とかでさ、震災というかあって、で、作り直そうっていうのは、作り直そうっていうか、
ああ、
そうそう、やっぱなんかじ、 生まれた家に戻りたいみたいなことを言う人がやっぱ多かったみた
うい
で、で、
ん。うん。
一箇所に集積しようとしたのに、それは失敗したっていう、それなんか東日本でもそんな話になってたっぽいけど、なかなか人の心は難しいですなっていう。
でもなんかそれも多分限界が来るんじゃないかなっていうね、もう。
ね、だから水道は来ないですよ、電気も来ないですよ、みたいな、お医者さんはもう来ないですよ、みたいな中で、それでも、なんかね、生まれた家で育ち、過ごしたいですかっていう、こう意思決定になってくるよね、きっとね。
実際なんかまあ、東京とかだと、もう教育費ただみたいな形になってるから、
なって
もう
ます
子育て
ね。
も東京とか
そうなんですよ。
大阪とかの方がいいんじゃないかみたいな。ね、機会も多いし、お金も安いみたいになっちゃうと、やっぱり地方でそういう、なんか要は、若者が出てっちゃうっていうのが、なんか歯止めが効かなくなっちゃうんじゃないかなっていうのは、
あるね。
めちゃくちゃあるんじゃないかなっていうね、気はします。
若者がやりたい仕事もないし、なんか、あとなんか余計な村の仕事を手伝わされるから、なんか前もちょっと話したかもしれないけど、富山のさ、女の子がさ、二度と富山には帰らねえって言っててさ、いや、俺は金沢とかあってさ、お寿司美味しいし、魚介部も美味しいし、いいとこやんって言ったらさ、いや、観光客で来る分にはそうなんだけど、その、やれ祭りだとかで、その女が前日からと、なんか、夜通しおにぎり握ったりとか、全部その女の役割で、そう、全部やんなきゃいけないし、そう、ババアはやんねえから若い女がやれってなるから、もう若い女ってだけでも、不利益被りまくる、被りまくるから絶対帰らねえって言ってて、それさ、それ多分お前んとこだけじゃないよなって言ってて、
U ターンとかもなくなっちゃうよね。
そう、なくなっちゃうと思うね。
あ、それでちょっと今思い出したんだけど、やっぱり首相が変わると全然変わるよねっていう面白い話があって、石破さんの時って一応彼は地方創生を掲げてたじゃないですか。だから比較的そっちの事業に予算つきやすかったらしいんですよ。
そう
で、うちの
ね。
妻が結構そっち系の仕事をしてるんですけど、
そうね。
高橋さんに変わったら、
どうなっ
め
た
ち
の？
ゃくちゃ渋くなったって、もう激烈渋くなったって言ってた。
ああ、面白いって言ってたらあれなんだけど、なんかでもそうなんだな。
いや、だからやっぱりトップ変わるとこんな変わるのかっていうのと、この短期間でね。
すごいね。
いや、だからこれ地方ますます積むんじゃないかなって、だから合理的に考えたら地方やってる場合じゃないんでしょうね、も
その段階ではございませんってい
う。そう、石破さんはやってたんでしょうけど、
確か
もう、
に
高
ね。
橋さんだって、なんか16のなんとか分野だけに絞るみたいな、確か。
マジ？重点分野だけ？
成
嘘。
長分野に絞りますみたいな。
ええー、怖。しかも、なんか、
確か16だった気がするんだよね。
マジ？
だから、
そ
妻が
の、
その、地方創生の事業の仕分け、事業仕分けの一番最初の砦みたいなのやってるんですけど、前ってなんか、20個ぐらい案が来たら、18個ぐらいは通ってたらしいんですよ。なんかみんな丸がついてるみたいな。で、逆に妻がバツつけてたみたいな。で、今もうめちゃくちゃ減ってるって丸がついてるのが実際。
なるほどね。なるほどやな。すごいね。そういうことになってんのか。
だからなんかこう政治家に近い人って今だったら補助金取れますよとか、同じことやってても丸と×がついちゃう、変わっちゃうから、なんかそういうのはあるよねっていう。
ね、確かに。
こんなに変わるんだって言ってたんで、
本当だな。
僕も聞いてびっくりしました。そんなに違うんだっていう、この短期
ね。
間。
いや、なんかその17の中に、
17か。
子育てが入ってねえな、これ。大丈夫か？ なんかそれがすげえ気
それ
に
どころじゃないんじゃない やばいっつ。
やばいぞ、これ。いや、東京はさ、まださ、
税収がすごいからね。
そう、ゆり子が、とにかくばらまいてくれるから、それは、俺はもう、おこぼどに預かりまくってるけれど、こっち、だとマジで何にもないからな、なくなるかもしれないな、本当に。
やばいですよ。学校もやっぱりどんどん統廃合されてるし。 意思ができないですね。うちの子供の学校って、一クラス、一学年一クラスですからね。
それなんかそのうち統廃合されちゃってするの？
いや、これ統廃合されて、くっついてる
あ、
みんなを集めた学校なんですよ、そこ。
マ
100
ジ
周年と。みんなのパワーを集めた元気玉なんですけど、もうカスカスになってるっていう。やばいっていう。
ええー、でも、
だからエリアか
さ、
ら学校が消えるんですよ、もう。このまま
消
だ
えると
。
ね。そうだね。だって、じゃあさらに合併しましょうって話になってさ、
そうですよ。
1学年4クラスとかにしましょうってなってさ、かなり広域から集めなきゃいけなくなっちゃうってことでしょ？
そう。だから車で来るんですよ、学校に。
ええー、通えないよ、そんなの。
いや、で、王さん、朝
は
結構車で通学してるお子さんいっぱいいますよ。
い。マジっすか。
う
マジかよ。
ん、つって。で、ビーって開いて、行ってきますって走ってくる、車から。
お坊ちゃまくんの世界じゃないか、それはもう。
違うんですよ。過疎化です。
か、そっか。
でも、片や東京の上司に聞いたら、もうなんか、6クラスとかあるんですって、なんか。
うちの小学校もそうっすよ。
で、超マンモス校じゃんっていう。この偏りですよ。
いや
一
ー、ほん
学
と
年
だよ
6か
ね。
ら、6クラスある、小学校6クラスあるのに、こちら一学年1クラスですみたいな。クラスがやりませんみたいな。
いや、でもこれ、いや、なんてさ、ゆくゆくの、なんか言い方もよくないけどさ、消費者じゃないですか、その、おいおい、20年後の子供たちっ
そう
ていうのは
です。
さ、それがめちゃ少ないっていうのは、その地域にさ、なんか金を使ったり、稼いでする人がいなくなっちゃうってことだから、
そうなんですよ。
これはちょっとなんかとんでもないことになっちゃうね。50年後、ないところいっぱいあるよな、きっとな。
県庁所在地ですよ、私が住んでるところ。
そうなんだよ。
県庁の一番近いところの小学校ですからね。それでこれですから。
いや、恐ろしいね。いや、社会はどうなっちゃうんだろう
だから地方だともしかすると、一番真ん中のとここそ人がいないかもしれないですね。県庁所在地で一番、
な。
なんだろう。観光地みたいになっちゃってるから、逆に学校とかなくて人が住んでなくて。
もうちょっとその周辺の方が住んでる
そう、ちょっと外れたところの
の？
方が人は、でもそうするとなんか、なんつったらいいのかな。あんまりいい言葉じゃないかもしれないですけど、もう、収入とかも含めてボラが高すぎちゃって、
なるほど。
本当に変な人がいるって聞きますよ。
なるほどな。
親で関わりたくない。
お
なん
ー、
かそ
X での
、
見るようなやつだな。
いやなんか本当にね、そのお子さんもおかしくて、本当に殴ったり蹴ったりみたいな女の子で、で、それを学校の先生にやめてくれってやられてる方の親が言ったら、運動会かなんかでやってる方の親が詰め寄ってきちゃって、胸ぐらつかまれてやられてる方の子供の親が、それでやられてる方の、子供のお父さんがうつ病になっちゃったっていう話を聞きましたよ。
おい
ガ
お
ンガン詰められて。
い、恐ろしいな、
そんな小学校絶対来たくないで
い
し
や、
ょ。
行きたくないわ。
地
い
方だ
や、
とそういう人たちもいるんだ、みたいな。
いるんだな。
やばいで
い
す
や
よ。
ー、やばいね。文化的な暮らしを送ってたら突然、北斗の拳の、雑魚キャラみたいなやつが来ちゃったっていう。
バットに釘打ったの持って振り回してくるみたいな。
やばすぎる。
そう、だからね、結構、まあ、東京さすがにそれは聞かないんですけど、で、今は、私の子供が行ってるところも、いわゆる本当に、県のど真ん中なんで、まあ、結構他の親御さんたちも、普通に商売、自営業でやってるとか、まあ、多分、それなりに大きい企業をお勤めの方っぽい人たちがいるんで、おかしい人って幸いないんですけど、そういう人がクラスにいただけでも、
いや、だい
め
ぶ
ちゃ
変
く
わっ
ちゃ
てき
大
ちゃ
変
う
だ
な。
ぞっていう、めちゃくちゃ大変
ねえ。
だぞっていうね。
なんていうか、なんか目に見えない支払うコストめちゃくちゃ増えちゃうな、それな。
そう、話もできないし、親も、
ね
で、先生
え。
もそういうところにはもうアンタッチャブルになるから、なんとかしてください状態ですよね。その子とは同じクラスにしないでくださいみたいな親が続出するみたいな。
そうなんだよな。あれ、だから、やっぱ加害者がさ、その、別クラスになるべきなのにさ、 被
そうそ
害
うそう。
者がそのなんかね、その別クラ
そう。
スになっちゃうっていうね。
で、クラスだけだったらあれだけど、引っ越さなきゃいけなくなるとかなった時に、
そう
結構
そ
仕事とかね、
う。ね。
住まいとか、まあ、買ってる買ってないも含めて、
うん。
果たしてそういう決断できるのかなみたいなね。だからやっぱそう考えると、働き方もある程度柔軟性を持ってないと、そういう意味での子育ての支障って小中高でもあるよなとか。
ね。
で、この間上司部長と面談してても、やっぱりこう就職しても子供がメンタルやられちゃうとか、そういうリスクもあるみたいな話も聞いたことがあって、
おお、
なん
確
か
かに。
永遠に親って気が休まらないなみたいな。
確かにな。いやー、だから、なんか、一周回って、こう、就職先とかにも若干介入しないといけない可能性あるよな。
だから大学入って、ああよかったみたいなのが私たちの世代だったと思う。あとはもう好きにしろみたいな、その代わりお前の責任だみたいな感じだったと思うんですけど、もうなん
そう言っ
か、
てらんない
そ
な。
うも言ってらんなくなっちゃうんじゃないかな、みたいな。
なんか謎のブラック企業に行っちゃって、ね、
そう。
精神病んで家に帰ってきて10年間引きこもりますってかってのあるもん
あ、結構取引先とかでも、
な。うん。
子供もう20後半だけど一緒に住んでてみたいな、そうなんすかっつって、仕事はって言ったら、いや、今やってなくて、みたいな。
おお、なるほど。
みたいな人結構今、結構でもないけど、今、いるっちゃいますね、なんか。
なるほどね。
でも大学生で大学もう行くのやめて、株だけでやってる子とかも、取引先のお子さんとかでいて、もう
おお、いるよ
21
ね。
ぐらいでデイトレーダーやってるっつって。マジですか？みたいな。
そう、だから俺も一人、なんか最近会った子で、なんか、25、6なんだけど、もうあの日経225のオプションだけで暮らしてるってやつがいて、お前強いなっていう。
強いな。今だ
すげえ、
からすごいこの波乱相場を。
すげえボラ高えから、ワンチャンですげえいけるっつって、なんかもう
世界一ボラが高いからね、もう。あ、世界じゃないけど、先進国の市場で一番ボラが高いですからね。
でもなんとなく今のこの大まかな固定されたトレンドの中でやっていけるから、ボラは高いけど、なんか大まかな方向感は決まってるらしくって。なんかその午前中だけポチポチやって、まあまあまあ、割と月それなりに稼いでますって言ってたから。
いや、だからそういう人とかも出てくるんでしょうね。っていうか、まあ、いるんだと思って、もう20ぐらいとか、10ぐらいの子たちでやってんだと思って。
やっぱそういう意味で、なんかいろんなそのマーケット、市場で、自分がなんか稼げるかどうか試しに行くみたいな試行錯誤をしないといけないんだな、子供たちは。
いや、だから大変だなと思って、
いや、
逆
本
に。
当だよ。
線路がないんだ
ね。
もん。とりあえずこのまま走ってれば大丈夫だよみたいな時代がないじゃないですか、もう。断ち切れちゃってる気がするから。
断ち切れたな。
ねえ。なんか、とりあえず大学入って有名な会社に就職して、まあ、あとは脳筋で頑張ってついていけばなんとかなるみたいな。
ねえ、
最後の世代かもしれないですよ、我々氷河期世代が。
だからやっぱなんか過去花形って言われてたもののうちのいくつかはちょっとだいぶ変わっちゃうような気がするな。
そうですね。そこに AI まで押し寄せてきたらどうするんですか？
ほんとね。だから、なんか、一周回って、一時人気なかった商社とか、やっぱ今すごい強いもんね。
やー、
あれ
す
は
ごいで
ま、あ
すね。
れだって AI に代替できないもん。あの仕
確
事
か
は。
にね。
だからやっぱ次、ね、AI に相談して資源開発うまくいきましたなんてこと起きないからさ。
確かにね。で、海鮮山鮮と交渉しなきゃいけないでしょ？全員こっちを騙してくるみたいな。人たち相手に仲間作って勝負に行かなきゃいけないですもんね。
そうなんだよ。そうなっちゃうとね、なかなか。まあ、こうなってくると今、商社にいるのはなんかいいよなっていう。
まあ、そう
強い
かも
ね、
し
と
れ
思
ない
う
ですね。
ね。
戦闘力は高いですからね。
まあでもな、なんかその、商社の仕事ってこう、なんていうのかな。まあ、こう、やりたくないは、 問いませんっていうか、関係ありませんっていう、
確かに。
ね、やってほしい仕事これですっつってドンって渡されるからさ。
やるやらないじゃない、やるってやつですもんね。気持ちとかどうでもいいから、とにかくやってっていう。
ね、なんかそう、いろいろこうみんなかっこいいこと言ってるけど、まあ、つまりそういうことでしょっていう。
つまりソルジャーじゃないと無理ですからね、あれ。
何をや、なんかその、どの分野で戦うかはお前が決めるなっていう話だからさ。だからそれをこうね、やれるっていうのは結構やっぱ才能だなっていう。俺は多分できないなっていう思うから。
体力とかも、持って生まれた体力とかも結構問われたりするでしょうからね。
ああ、そうだね。それは
誰
そう
もが
だ。
で
言う
き
通
ない
り
ん
だ。
だよな。体壊れちゃうから。
海外のさ、その、なんか薬品、化学品のさ、アメリカの結構いい会社、なんか買収した丸紅の友達がその会社にさ、出向してたんだけど、なんか月に1回ぐらい日本帰ってきてるって言っててさ、まあそんな時差よくやってるなっていう、その月1で帰るとかマジ無理だと思うからさ、ね、それで普通に翌日から平日で会議だよとか言ってるから、すごいなと思ってね。だいく
ハ
つ
フ
か
だ
の、
な。
そう、いくつかのやっぱなんかその、なんか脳みそだけじゃない、人当たりだけではない、なんか体力含めた総合格闘技みたいなことで
総
の、
格闘技だよ。
そう、その戦闘力全体が問われる仕事だから、あの仕事をやっぱやってるとすごいなっていうね。
確かにね。単純に寝ないで動き続けなきゃいけないから。でも子育てと並走できんのかな？
でき
なん
ま
か
せん
すご
よ。
い。できないよね。
できません。だ
そ
か
れ
らこれ
幸せな
さ、
のかなっていうね。
そうなんですよ。あの仕事についてはと、もうパートナーは家に入るしかないなってい
そうね。
う。
専業主婦しかないよね。
その道しかない。だから、奥さん、そのね、その女性側パートナー、まあ、女性側がその総合商社にいている場合もあるからあれだけど、そのパートナーの人は、まあ、キャリアが分担されることを受け入れて、一緒に家庭を作るっていう選択を取ることになるから、
そうだね。
それが本当に良いのかっていう、
確かに。
気がしちゃったな。
そうだよね。です。子供のプレッシャーもすごくなっちゃうからな。それだけ投下して子育てしたんだからってなっちゃうし。でも子育てって AI いっぱいあって壁打ちやっても
そう、わか
全然
んない。
そういうふうにならないじゃないですか。なんか時短もされないし、限界があるし。
そうだな。
でもかといってじゃあそれでうまくいくかって言ってもいかないかもしれないから。
一方でね、何もやらなくてもうまくいく子もいるだろうし、なんか
そうな
も
んだよ。
う、そうなの。ボラが高いとはこのことですってい
そう、何もしてないんだよね、みたいな。
う。
じゃあお子さんは、つったら、筑波大学の医学部、この間合格してさ、みたいな。
賢
はぁ、
すぎ
み
るだ
た
ろっ
い
てい
な。
う。そうなんだよ。
勉強しろって言ってないんだけどね、みたいな。
そうなんだよね。
何なんすか、それ、みたいなこともありますからね。
そう。今の地域のさ、いろいろ仕事をちょびっと始めたりしてるから、そのつながりとかでもさ、みんなの話聞いてるとさ、まあ、もともとはさ、うちの地域の小中ってどんなもんなのっていうのいろいろ知りたかったからインタビューしてたんだけどさ、その子供たちがって結構ね、何にもしないのに普通にいい大学行ってる親がいて、普通、それはそれでめっちゃ興味深かったんだよね。いや、だからそう、なんかもうなんかね、めちゃめちゃこう勉強伴奏したとしてもうまくいくかどうかわからんぞっていう。
いや、すごい
まあ、
難しいですよ。だから、その、取引先でもなんか、小学校の時から、もう、低学年から塾行って、ずっと小学6年間、ひたすら勉強して、私立の中学行ったけど、もうそっからは、エスカレーターで何も勉強しなかったから、最終就職、普通のサービス業ですからね。いわゆるレジャー施設の受付。いや、それが悪いとは言わないですよ。悪いとは言わないんだけど、もう神童のように小学校は勉強してたらしいんですよ。で、今でも SPI とかめちゃくちゃ点数高いらしいんですね。ほとんど小学校の勉強だから。
すごいね。
そういう基礎学力がめちゃくちゃ高くて、IQ もすごい高いらしいんですよ。でも、じゃあ、収入はっちゃ収入、まあ収入でと幸せはわかんないですけど、収入には残念ながら結びついてないんですよね。 いや、別にそ
そう
れで幸
ね。
せかどうかわかんないけど、一つ収入って考えたときには、いや、おーみたいな。
そうだな。まあ、得たいものの一つではあるから、まあ、その道がと、ね、ちょっと閉ざされつつあるっていうところが、ちょっと
そうな
考
んで
え
すよ。
ちゃう部分だよね。
そう。だからなんかやっぱりすごい難しいなっていうね。それがどうか、いいとか悪いとかじゃなくて、まあ、やっぱ子育てってなんかもう攻略法はないよねっていう、もう運なのかなとかね。
本当なぁ。ね、でもなんか、そうだよな。なんか、親が関与できるところじゃない部分もだいぶあるもんな。その小学校高学
そう。
年以降の子供たちは。
でもめちゃくちゃ教育ママで、教育パパでみたいな、ガンガン押し付けられて、結果、その多分その親がやりたかったことにはなってないわけじゃないですか。
そうだね。
だからそのなんかこう、何がいいとか収入が高い低いのがいい悪いとかっていうよりも、こうなんか親が思って良かれと思ってやることが、なんか、これほど結果に結びつかない可能性があるっていうね、本人っていうよりも親がやりたかったこととは結果が全然変わるっていう、なかなか
そう
そ
だ
こまで変わ
ね。
ることってあんまないんじゃないかなっていうね。
そうだね。
これほど変わっちゃうんだっていうね。びっくりしました。
いや、なかなかね、難しいよね、子育ては。
そう。で、そうって分かってても、我々親はこうなってやらない、きっとこの子が喜ぶだろうなと思って、ひしごいてやるわけですよ。でも、
そうなんす
全
よ。
然違うことがいっぱい分かる。今、俺がやってることって、みたいな。
いやー、本当にね。そう、だからね、うちもね、今、長男の方が4月で5歳か。もう今月5歳になるんだけど、なんか、話しててね、めちゃくちゃいいやつなんだけど、難し、5歳だったらこのぐらいの指示通りそうだなっていう話がやっぱ全然通んないからさ。で、それでね、あれなんですよ。市内にある、こう、なんつうの、発達支援センター的なところちょっと行ってみて。で、行ってみたらね、やっぱね、なんつうのかな、こう、語彙力が一部の分野でだいぶ欠損してるみたいなの話になってさ。そう、だからなんか、なんていうのかな、言葉だけで指示出すのが結構大変っていうか、この身振り手振りというか、まあ、簡単に言っちゃうと、なんかポケモンをね、今ね、結構いろいろやってんだけど、俺も、私も、妻も、子供も、なんかその時に、今こうなったらこうやってとか、そういうのが全然なんか通じてなくて、で、妻めちゃくちゃ聞いてんだけど、それで、なんか俺ふとさ、言われたこと意味わかってんの?みたいな。もう一個一個確認してたのよ。地図の右上ってどこだかわかるとか、ゾーン19番ってどこだかわかるとか、結構で分かってなくて。
あ、そもそもね。
で、やっと今、それが分かって家で、ちゃんとなんかゾーン19って言ったらここだよっていうのをまず教えないといけないなってなってさ。なんか今までなんとなく分かってそうだったから、なんか教えてきてないんだよね。家
なる
で。
ほど。
だからなんか、分かってないけどなんか、おーみたいな感じで返事してたからさ、なんか そうそう。だから今でちゃんとね、発達支援センターで言われた、言葉を、なんつうの、わかりやすく受け取れるところまで噛み砕くとか、なんと、リンゴにしても何色なのか、どんな形してるのか、ヘタは何色なのか、なんかいろんな質問あるじゃない。
ある
その
ね。
なんかその、いろんな食べたのかとか、美味しかったかとか、甘い酸っぱいどっちなのかとか、いろんな質問をしながら、なんかそういう回答なんだな、みたいなことを今、学ばせてたりしてるっすね。
なるほどな。だから、確かに、だから、同じ絵を描いてなかった可能性があるってことですよね。なん
まあ
か、
そう、そうそう
同
そう。
じ絵を見てると思ってたんだけ
そ
ど。
う思ってたんだけそうなんだよ。なんか、いろいろね、こう、学習教材やっているとかの前の話だったなっていう。
いやー、でも難しい。なんかまあ、近いかわかんないですけど、子供ってその痛いとかも、どれぐらい痛いかとかがわかんないじゃないですか。大人同士だったら、この痛さだったら、これぐらいねとかなるけど、わかんないし、うちの子もなんか目が見えてなかったかもしれない、耳があんま聞こえてなかったかもしれないみたいなとかの疑義があったりもしましたし、
あ、うちも
なん
それ
か、
あった。
そうですよね。まあ、結果見えてるっぽいんですけど、なんか視力検査がすごいどっちかが悪かった時とかがあって、ふざけてやってる可能性もあるし、
あるね。
本当に見えてない可能性もあるし、見えてるって言ってるけど、こっちが見えてるものと同じものが見えてないかもしれないっていうのもあるし、その感覚がなんか全然こう、目線っていうか物差しが合わないんですよね、子供って。
そうなんだよ。で、物差しが合わないとさ、親が提供してくるソリューション全然噛み合わねえじゃんって話になってしまうさ。
それってすごい難しすぎますよね。
難しい。よく察知できたなっていうか、ね、
よ
拾
く
え
そうっす
た。
ね。
だからそれさっき話したのが、なんか、耳聞こえてねえんじゃねって最初そっちだったんだよね。
ああ、なるほど。言葉がちゃんと理解できてないってことか、聞こえてないから。
だから最初は視力検査から行って、いや、なんかまあ平均なりに聞こえてんなみたいな話になってから、あれなんだろうなとかって、これはね、本当になんか、まあ、今回夫婦共に、ああじゃねこうじゃねって言ってやれたからとても良かったけど、これが仮に勝者だったらさ、パートナーがさ、一人でやるんだろ、この作業。めちゃくちゃ
い
孤
や、
独で
無理
心
だよ。
配だぞっていう、そう。
き
で、
ついね。
しかも意図通りになんなくて、これがさ、やっぱ耳の問題じゃねえにはまっちゃったらさ、いろんな耳鼻科に行ってさ、
そう
普通
だ
ですね、
ね。
普通です、普通です、いや、そんなはずない、聞こえてないはずだとかってさ、なってさ、
確
め
か
ち
に。
ゃくちゃ遠回りすることになるから、なんか、
確かに
ね、
な。
そう、子育てやっぱな、大人の意図通りにはいかない話からちょっと脱線したけど、まあなんかそういうこともあったりするし、ね、簡単じゃ
いや、
ない
むず
ね。
いんですよ。いや、難しい。だから、うちの子も結構いろいろあるったじゃないですか。今、ようやくまともに学校行ってますけど、いまだに右と左分かってないですからね。右ってどっちだっけっていまだに言われますよ。
あれ、東西わかる？東西。
東西も多分、あんまし分かってないのかもしれない。
俺結構ね、小4、小5ぐらいまで東西わかってなくて、ドラクエやるときめちゃくちゃ困ってたよ。東の祠って言われて、どっちなんだこれっつって。
左か右かどっちだみたいなね。右かみたいなね。上かみたいな。
でも当時日動圏に一緒に行ってたさ、友達がさ、東京って東の京だから東京なんだよって言って、ああっつって、
これで
京都
覚えれる
は、
んだみたいな。北海道は北かっつって。
京都の東側か、東京すげえとか言って、それで覚えたっていうね。
いやー、だからね、僕もだからちょっと、いや、なんか一生懸命漢字も勉強してるし、でも漢字があんま覚えられないとかあるな、確かに。数字とか読解力とか英語とか一生懸命ちゃんとやれてるんですけど、漢字の書き取りはやっぱ未だに不慣れだし、なぜか右と左が未だに分かんないっていう。
でもなんか意味がカチッとはまんないと覚えらんねえっていうのなんかあるかもね。
すごいなんか難しいです。
なんか意味があろうがなかろうが覚えられる子は覚えられるんだけど、あれが不思議なんだよな。才能だなと思って見てるけど。
でも変わりますよ、それも。これ学校行ったら普通に全然、あ、そんなことなかったなっていうこともあったりとかもするし、逆に何も問題ないと思ってたら、急に小学校になったら問題が発生するとか、うちはどっちかっていうとなんか、いきなり小学校で、あ、そうだったんだっていうことが増えたんで、それまではまあまあ個性かなって思ってたことが、
お家でさ、かわいいかわいいってやってたら、まさか小学校になかったらそんなことになるのってなっていう。
ああ、そうだったんだ、みたいな。なんか、
なるよね、きっとね。
そうなんです。
だから、まあ、地域のパパ友とかでも一人、小学校入ってから、やっぱ発達になんか、部分的に、影響があるね、みたいな話で、朝登校するの一緒に行ったりとかしてたりするからな。
今
それ
で
もも なん
うち
か、
一緒に行ってますよ。
まあでも地域的に一緒に行ってる子が多いエリアだったりするじゃん。なんか
まあね。
そう、だからまあいろんなことがあるよなーっていうね。
いやー、なんだろう。難しいですよ、本当に。
ね、うん。
一人じゃなんか難しいだ、最初の話に戻ると。これ AI 解決できないから。
できないよね。それで耳悪いんじゃないですかって言われるよね。
そう。で、小学校1年生でうちの子、おむつ履いて寝てたんですけど、これでもう毎日、なんでこいつトイレ行かないでおむつでおしっこしちゃうんだろうみたいな、小学1年生なのにな、みたいな。これ AI どうしようもないですからね。
そうなんだよ。
うん。
そうなんだよ
でも信じて待ってたら、ある日突然しなくなるんですよ。2年生になったら。
な。僕もうお兄ちゃんパンツで、パンツで出るわっつって、おむ
そう。
つ
で、一
やめ
回
る
も
とか
失敗して
言
ないんですよ、そこから。
って。え、すごい
よく
ね。
わかんないっすよ。
いつか聞いてみたいな、かいくんに。あの時、なんでできると思ったの？とか言って。
そう。すっごい不思議なんですよね。自分で勝手に、これなしで行くわ、みたいな。で、めちゃくちゃ慌ててたわ。
あ、
大丈夫
ね
か？みたい
え、お
な。
い、マットレスが濡れちまうぞっつって
そうそう
ね。
そう。マッ
ド
ト
キ
レ
ド
ス
キし
も
ちゃ
洗え
う。
ないし、布団の、羽布団も洗えないぞ、みたいな。だ僕はもう結構そこで、お前一回床で寝ろ、みたいに言っちゃったんですよ。信用でき
いやー。厳
ず
しい、
で。
厳しい。
だ妻が、いやいや、大丈夫だよ、本人が言ってんだから、つって。いやいや、待って、お前これ濡れたら洗えないんだぜ、みたいな。でも、まあ、じゃあ、まあ、わかったと。普通にじゃあ一緒に寝るか、っつったら、そっから一回もう、お漏らしゼロですからね。
なるほどね。
むしろおむつ履いてた時の方が、おむつしてるのをいいことに、なんか2回も3回もおしっこするから、おむつがもう、
パンパンになって漏れちゃうっていう。
パンパンになっちゃって、逆にそれでおしっこがなんか布団についちゃったりとか、
いや、そ
あっ
う、
たんです
う
よ。
ちそれですわ、今。
だからもう、子供用でもうマックスサイズ買ってたんですよ。もうこれ以上
ああ、
ないぞっていう。
ビッグね。ビッグサイズね。
そう。もうビッグ中のビッグ買って、すごい高いやつ。
枚数少ねえんだよな。
そう。だからまだあれが、そのビッグのおむつが一袋、なんか
予備
こう、一
で。
回目開けてないのが入ってるんですよ。
あ
でもこれ捨てられないし、どうしよう、誰かにあげようかみたいな。
もろ。
それぐらい予備で買ってたやつが急に使わなくなるみたいな、急激なそういう変化もあるから。
なるほど。いや、これね、T さんちはもうだからいらなくなったと思うけど、あれね、最近ね、お買い物したものの中で一個ね、すげえ良
はい。
かったのがね、なんかスチームクリーナーなるものがあってね、マッ
はい
ト
は
レスをね、洗えるんですよ。
い。ってことは、黄色いやつみたいな、ケルヒャーみたいなやつですか？
あ、ケルヒャーもあるんだけど、
吸い込むやつ？う
なんか、ジェネリックケルヒャーがね、アイリスオーヤ
ん。
マから出てて、吸い込むやつ
出
なんだけ
た。
ど。
世界のアイリスオーヤマ。
ジェ
何
ネリッ
で
ク
も
ケ
ジ
ル
ェ
ヒ
ネリッ
ャ
クだから。何でもジェネリックしちゃいますからね、そこ。
なんか水がプシャーって出ながら、その水を全部吸い込んでくるんだよ。
車のシートとかも洗えるってやつか。
そう
ソ
そうそ
ファー
う、
とか。
あれです、まさに。
いいん
あ
だ。
れ、そう、あれでやったら結構取れたんだよね。
へえ。
ちはもう結構諦めてて、なんかもう業者に一回丸投げするかって思ってたんだけど、
おお。
そう、ジェネリックケリアが1万5千円ぐらいだったからさ、一回ちょっとこれ試してからでもいいかなと思って、
はい
試
はい
した
はい。
らさ、あ、すごい汚れも取れたし、匂いも取れたなとか言って。まあ、強いて言えば、もっと早く買えばよかったっていうね。
確かにね、
そう。
染み込む前に
そうそう。
つどつどやってたら、ここまで
そう
なら
な
な
の
かっ
よ。
たかもみたい
そう
な
そう
ね。
そう。そう。なんか、で、おむつしちゃった翌日ぐらいにやっとけばもう完全に取れるかなっていう感じのね。
いや、だからね、でも急に進化ついて、急に変身するから、これ AI で予測できないんですよ。いく
そう
ら
だ
聞いて
ね。
も、病
そう
院
だ
とか行こうかなぐらいに思ってたぐらいだったんで。
ね。ねえ、そうなんだよな。やっぱ子育ては AI ではなかなか解決できないですね。
ちょっとなかなか難しい。あと時短もできないし。
時短ね。
限界があります。
そうだよね。なかなかな。そうだ、来月から、妻が、フルタイム復帰するからね。だいぶ
お、
我
いつ
が家
か
は、
ら？
5月1日から。
おお、いよいよ。もう
そう、
すぐ
と
で
り
す
あえず、
ね。
そう、だから夜勤はないけど、早出遅出とかがあって、だいぶ不規則勤務になるから。
ああ、大変だね。早出だと何時ぐらいに行くんですか？
ああ、まあでも、言うて6時でぐらいかな。
早えな。早えな。僕が東京行くときと同じじゃないですか、6時でって。まあ早いっすよ。5時で起きなきゃいけないし。
で、遅出だと11時出発の帰りが9時半とか10時とか。
そっちの方がまだなんかいいね。
まあ、そうすると、子供たちが寝るときに会えないっていう。
そうだね。確かにな。
いや、これ、なんか、私がほとんど家にいるから成り立つけど、普通
い
は
や、
これ
そうで
無理
すよ。
だなっていう、そ
いや、王さんもでも2人を相手にってなると結構大変ですよね。
あ、でもね、俺最近ね、なんかワンオペを複数回こなして、なんとなくね、掴んできたんですよ、あの子たちの。
動きを。
そう。あの子たち食べ終わったらこういうことするなとか、風呂入る前ってこういうなるよなとか、だから予測がついてきて。
進化してますね、王さんも。
そうなんだよ。でもね、ワンオペだとちょっとね、なんか、長男のその勉強を見るとか、そこはちょっとやっぱ手が回んないんだよな。
まあ、なかなか難しいっすよね。
あれ、T さんちはさ、あれですか、この飯食った後とか勉強してるじゃないですか。息子さんが。あれって、T さんが面倒見てんの？それとも
いや、
勝手にやってくれてる？
ですね、まず一番は、小さい頃から習慣化してるんで、帰ってきて勉強するっていうのは、まあ習慣になってるから、あんまり、まあやれよって言いますけど、なんかその取り掛かるっていうことはもうなんかプログラミングされてるんですよ。もうやるものだみたいな。そこになんか疑問の余地はないんですよね。ただ、う
かえっ
ちの
て
場合は、どっちかっていうと、食事作ったりするのが私なんで、ってなると、食事作ってる間に、妻がリビングで一緒にやってるみたいな、
なるほど。
ケースが多いですね。
だからそこやっぱさ、2オペになるよね。
いや、作りながら見るってのは無理ですよ。で、見ないとさすがにできないから。
もうホットプレートの焼肉にするしかねえっていうさ。
いや、そう、だから難しいのが、その一人でできるコンテンツと一緒に見てあげなきゃいけない二つコンテンツがあるんですよ。
そう
大き
ね。
く二つに分かれるんですよ。で、一つのやつは、まあ、英語なんですけど、うちで言うと、それは iPad 見ながら、英語をやればいいから一人で完結するんですけど、学校の宿題と Z 会は、やっぱ親が一緒に見てあげないと、宿題もこう、親がなんか、ハンコをしたりとか聞いて、なんか、丸つけたりしなきゃいけないところがあるんで、じゃあお前やっとけってできないんですよね。
なるほどね。確かに。
音読して丸をするとか、音読のなんか声が出てたハキハキしてたとか、3回聞いて、なんかやんなきゃいけないとかあるんですよ、いろいろ。あと明日の持ち物をチェックしてと
あ、
か。
それね。明日、牛乳パック必要ですよとかってね、突然、
いや、
突然、嘘だろっつって
英語みたいな。結構そういうのが、やっぱ二人で見てやってあげないと、すごい難しいですね。6時45分から9時半までに全部をやんなきゃいけないんで。
大変なんだよね、あの時間、本当に。
だから本当3時間ないぐらいの間に、食事と勉強と明日の準備と風呂等とか全部やんなきゃいけないんで、3時間でそれって相当難しいっすよ。
忙しいよ。
ノンストップ。
ね。そうだ、妻がおすで、お想定の日とかはもう、ね、夜その時間帯ワンオペするから、そこで、まあ、飯とか、なんか、まあ、勉強の面倒見てあげるとか以外は大体できるんだけど、そこだけどうしてもね、い
そう
や
ですね、
ー、
重
無理
なる
だ
し
なっ
ね。
て、そう。これをね、ちょっと、他のご家庭の皆様どうしてるのか、聞きに行かないといけないなっていうね。
そうですね。台所に来てもらって見ながらとかもなかなか難しいですからね。
そうだよね
で、リビングって言っても目の前なんで、
ー。
こう、キッチンっていうかオープンキッチンですから、見ながら、お、やってんのかみたいにやっても、そうでもやっぱできないですからね。だからそこは妻がよく見てやってくれてます。
なるほど。
まあでも習慣作っとくといいっすよ。帰ってき
あ、
たら
そう
や
だ
るもん
ね。
だってね。
うん。今、じゃあ帰ってきたらポケモンやるってなってるからな。
うちはだから、まずは英語を考える宿題。この3つ終わんなきゃダメだよ、つって。でももうお腹が空いてできないよ、みたいに言うから、もうちくわとか魚肉ソーセージだけ買ってやって、ホット牛乳とそれを飲んで、で、やるっ
かわいい。
て。
お腹が空いてできないようがかわいいな。
で、それでドカ食いしちゃうとすごい太っちゃうから、まずなんか軽食食べて15分経たなきゃ食事出さないってルールになってるんですよ。お腹が減った。で、給食がすっごい少ないんですよね。またちょっとまた今後話したいんですけど、給食すごく少ないから、なんかお腹ペコペコなってるんですよ、子供が。
なるほどね。
学童を迎えに行くと。
いや、それはちょっとまた次回の
そうですね。
話題っすな。いいね。次回はちょっと給食の話から始めましょ
確かに。次回は給食から始めましょ
う。OK です。じゃあ、そろそろ2時間経つので、一旦この
う。はい。
辺で終わりにしましょう。じゃあ今
は
日もありがとうございました。
い。はい、ありがとうございました。